ようこそ、ヨタのカラダチャンネルへ。この番組は健康で楽しく毎日を過ごしていきたい人たちが、日々の生活をどう賢く工夫していくかをテーマにお届けしております。皆様、こんにちは。今日は、12月の7日ですね、水曜日、17時に配信を収録しております。今日はですね、コメントいただいたので、そちらの方が結構ですね、皆さん怒っている方が多いんじゃないかなっていうふうに思うものなので、共有しながらお話ししていきたいなと思っているんですが、コメントですね。ワンワンさん、20代リバウンドを繰り返しているしがない女です。甘いものをやめると塩気が欲しくなり、韓国海苔がやめられません。ご飯は玄米や五穀米を試しましたが、やはり白米が食べたくなり、制限した分暴食してしまいます。毎回お便りを聞いていると、皆さんとても積極的でポジティブで眩しいです。ゆたさん、どうしようもない女にアドバイスお願いします、ということで、いただきました。はい、ワンワンさん、やっぱりリバウンドを繰り返しているとなるとですね、ワンワンさんも本当に体も心もですね、ちょっと辛い時があったんじゃないかなと思うんですけども、結構ですね、こういうふうにやっぱりリバウンドを繰り返しているという方って結構僕のお客様でも多いんですよ。で、ですね、まあ、さまざまな方がいるんですけども、一つのケースの中に、副腎疲労症候群、まあ、分かりやすく副腎疲労症候群っていうふうに言われるものがあるんですね。ちょっと専門的なことを言うと、HPA 軸の機能障害というふうに言われたりもするんですけども、それ何かっていうと、いわゆる、例えば、ストレスがすごくなっちゃったりとか、まあ、食事のバランスがままならない、良くない状態だったりとか、まあ、日常生活様々なことがありますので、そういったものがですね、ずっと続いてしてしまうと、副腎疲労症候群という状態になるんですね。で、これになってしまうと、どういうふうになってしまうかというと、例えばですね、短期記憶ができなくなったり、長期記憶もできなくなったりします。あとは、精神的にちょっと病んでしまったりとか、あとは性欲が減退したり、あとは太ったり、慢性的な疲労があったり、疲れが取れないであったり、腰痛があるとか、首や腰、まあ、首や肩ですね、の方に痛みがあるとか、めまい、立ちくらみ、そして、低血糖、あ、低血糖じゃないですね、低血圧であったりとか、冷え性なんかもあったりしますね。はい、そんなことが症状としてあるんですけども、その中に実はですね、塩辛いものが食べたくなる、もしくは甘いものが食べたくなるという症状が出るんですね。これはですね、なんでかっていうと、まずこの副腎疲労症候群っていうのは、副腎というその人間の臓器が疲弊しているということなんですね。なんでそれが起こってしまうのかというと、実はですね、人間がこうストレスを感じたとき、まあ、社会的にもそうなんですけども、あ、ちょっと待ってくださいね。ルンバがなんか今反応しましたけど、なんでしょうね。はい、ルンバが反応しましたけど、音を出しただけですかね。はい、じゃあ続けますね。何でしたっけ、社会的にとか、あとは体内、人間の体内の中でも、さまざまな炎症が起こっていたりすると、それがストレスなんですね。で、人間はやっぱりストレスっていうものを嫌いますから、そのストレスに対して自分の中で、それに対抗しようとコルチゾールっていうホルモンを分泌させます。そのコルチゾールっていうホルモンが分泌しないとストレスに対して抵抗できなくなるんですね。つまりその副腎疲労症候群っていうのは、そのコルチゾールの分泌が、しまくっちゃって、で、うまく分泌ができないということが起こってしまいます。それが結局その副腎、まあ、疲労になってくるわけなんですけども、そのコルチゾールというホルモンは、その今言っている副腎から分泌されるんですね。で、その副腎自体がそのコルチゾールをバンバンバンバン分泌しすぎているということが、続く。これが良くないわけなんですよ。で、実際にそのなんで塩辛いものが食べたくなったり甘いものが食べたくなってくるかっていうと、実はその副腎という臓器はコルチゾールの他に、アルドステロンというホルモンを分泌させます。これは腎臓でのナトリウムというのを再吸収する役割があるんですね。ちょっと専門的な用語でちょっと難しかったと思うんですけども、この、まあ、いわゆる、自分の体内で塩分ってすごい必要なんですよ。で、その塩分が体の中で 足りなくなってくるとやっぱりその塩辛いものを欲しくなっちゃうんですね。ナトリウムというのが塩、まあ、塩分って考えてもらったらいいんですけれども、それを、副腎がアルドステロンというホルモンを分泌させて再吸収してリサイクルしてるんですね。それが副腎疲労になってしまうと結果的にそのアルドステロンも分泌できなくなってしまいますので、結果的に塩分を欲してしまうということがあります。そしてその塩分なんとか我慢しようとすると今度は糖分を欲してしまうんですね。つまりもしかしたらワンワンさんその症状が当たってるか分かんないんですけども、もしかしたら副腎疲労症候群の可能性も考えて、おくといいのかなというふうに思います。はい、この副腎疲労症候群こうなってしまうとダイエットをする前にまずはその自分の副腎疲労を、回復させましょうというのが栄養的な療法、栄養療法ですね、アドバイスとしてはなります。じゃあそれどうやって改善すればいいのよということなんですが、まずですね、適切に3食を取りましょう。欠食はダメです。例えば朝ごはんを抜きます、夜ごはん炭水化物食べません、そういったのは絶対にダメです。白米食べてもらっていいです。ただ白米は何が避けられるものかというと、基本的にやっぱり血糖値が少し上がりやすいというのと、ビタミン B1 とかですね、あと、食物繊維とかそういったのもちょっと少ないんですね。だから避けられるものだったりするんですけども、他の栄養素を合わせてあげれば全然白米食べてもらっていいです。現に僕のお客様でも白米普通に食べてる方はダイエットでいます。そして痩せてます。はい、適切にってどのくらいかっていうと、大体ですね、その食事量としては、炭水化物、ご飯、白米ですね、拳1個分ぐらい、もしくはダイエット、ちょっと副腎疲労の方がどのくらい症状があるのか分かんないんですけども、0.5 個分とか1個分ぐらいはちゃんと取るということが大切です。そして、タンパク質、これは手のひら1枚分です。ワンワンさん そのもちろん体型とか体重にもよってくるんですけども、だいたい体重あたり、体脂、厳密に言うと女子脂肪体重といって、脂肪を除いた体重、体重ですね、そこにかける 0.8 から 1.2 ぐらいしていただくといいんですけども、約50から60グラムとしてください。そうすると手のひら1枚分ぐらいのタンパク質を1食で食べるということになります。1食分 の手のひら1枚分ということはタンパク質が 20g です。なので、大体3食取ってあげるとそれで取れるんですね。で、もしそんなに食事で食べられないよという場合はプロテインとか全然活用してもらっていいかなと思います。はい、大体コンビニとかでね売っているやつ 15g とか、入ってますからね。はい、そういったものを活用してみてくるといいと思います。そしてあとは副菜ですね。副菜をちゃんと食べる、具沢山味噌汁、あとはサラダ系ですね、そういったものをちゃんと取っていく。具沢山味噌汁に関しては僕がいつもお客様にお話ししているのはやっぱり舞茸、キノコは入れてほしいですね。キノコ、そして人参、あとは玉ねぎ、わかめ、そして豆腐とか、そんな形で、入れていただくといいんじゃないかなということです。具沢山味噌汁ってね、かなり栄養価が豊富になってきますので本当におすすめです。ちょっと作るときにね大変なんですけども、慣れればもうすぐ作れますからね。僕も毎朝、毎朝じゃないか結構作ったりしてますね。はい、で一回作ればね 2,3 日、1日2日ぐらいはずっと持ちますからね。はい、それで食べたりしています。はい、ということでまず3食ちゃんと量には気をつけなきゃいけないけどちゃんと取るということが一つ必要です。そしてあとは血糖値をちゃんと維持させることが重要なんですね。で、血糖値の維持というのは朝から昼、昼から夜、夜から寝る前、そこまでにちゃんと間食を取りましょう。取る内容としては、基本的には蜂蜜のお湯割りとか、ブロススープがおすすめです。ブロススープは骨出しスープですね。アマゾンで、恵み出しとかですね調べていただくと多分そういう顆粒状の、スープ、顆粒状の粉ですね。顆粒状の粉って一緒か。粉がね、ありますので、そちらを取っていただくことがすごくおすすめです。でも簡単にできるのは蜂蜜お湯割りなんじゃないかな。はい。 アカシアの蜂蜜を使って、例えば、混ぜ物とかはちょっと気をつけてくださいね。混ぜ物とかは良くないですから。蜂蜜の、純粋な蜂蜜だったら血糖値を上げにくいです。うん。それをやってみましょう。そうすることによって、ちゃんと体内でのストレスが減ってくるんですね。やっぱり体って血糖値が下がることが結構ストレスなんですよ。なぜなら糖質っていうのが自分の体の中でエネルギー源に一番なるからですね。それがなくなってしまうことによってストレスを受けます。だからちゃんとその血糖値を安定させること、これをしてみてください。はい。であとはですね、やっぱりそのストレスってなかなか減らないじゃないですか。社会的なストレス、人間関係的なストレス。そこはちょっと難しいので、やっぱりですね、何か気分転換になるものっていうのをちゃんと探して、自分を追い詰めすぎずですね、そういったものをちょっと試してもらえたらいいんじゃないかなと思います。で、大体ですね、1ヶ月ぐらいか2ヶ月ぐらいか、そのぐらい続けていただくと、それがですね、結構、体の体調も改善されて、調子良くなったりしますよ。で、そこから、ちゃんと量を気をつけたりとか、していけば、ちゃんと落ちていきます。実際に僕のお客様でですね、今60代の方いらっしゃるんですけども、副腎疲労症候群だったんですよ。血液検査の結果を見たりとかですね、症状を見たりして。で、結果的に1ヶ月間はちゃんと食事をとってもらって、2ヶ月目から、体重、落としましょうということでやってったら、もう今、スルスル落ちてですね、もう1ヶ月で本当に4キロ弱ぐらい、4キロぐらい落ちてるかな。はい、という形です。はい、なのでぜひですね、ワンワンさん、大変ですけども、ちょっと試してみてください。はい、というわけで以上になります。内容がいいなって思えたら、周りの方にシェアしていただくと嬉しいです。また、いいねマークやフォローしていただけると励みになります。今日もラジオを聞いてくださってありがとうございました。では、良い一日を。